マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第189回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第189回目になります。本題のお話をする前にですね、今週の Windows 本情報ということで、また Windows 本の話をちょっとだけさせていただこうかと思います。先日スティーブ・バルマー、マイクロソフトのスティーブ・バルマーがですね、来日した時に Windows 本は、努力して進めるとですね、話をいただきまして、いただきましたというかですね、その後いろいろとみんな本当かいという話をしてたんですが、5月30日に、ある発表会がありまして、その発表会の話を今日しますけども、そこでですね、日本マイクロソフトの樋口社長がですね、その本題の話と別に誰かから聞かれたのか分かりませんが、 Windows 本について触れまして、Windows 本導入についてはですね、強い意欲を持っていると、で時期が来たらお話しさせていただきたいというお話をいただきました。なんということでですね、まだ諦めてねえぞというところをね、社長の口から言っていただいたということで、もう我々は好意的に受け取っております。好意的に受け取ってると、お前何様だって言われそうなんですが、時期が来たらお話をさせていただくということで、何らかの形でですね、どっかとどっかとどっかが調整をしてるんじゃないかと、でどっかの中で相当揉めてるんじゃないかなとですね、そういうふうに見ておりまして、ちょっとまだ、先週もですね、首の皮一枚つながったと言ってますけど、相変わらず首の皮一枚なんですが、なんとかまだつながってるかなという状況です。そういうことで、私もアプリをね、しょぼいのしか作ってないんですけど、今後ちょっとやっぱり、作って、まず海外展開っていうかですね、英語版作って出したいなと思ってるんですが、そういったアプリも作っていきたいなと思ってますし、 Windows の方の話もですね、まだまだ続けていきたいなと思っております。とにかくもう私待つわ、いつまでも待つわということでですね、頑張ってほしいなと思っております。そんな Windows 本の話があるんですが、今回のお話はですね、 Surface Pro のお話をさせていただきます。 Surface Pro、 以前ですねお話しさせていただきました Surface、 マイクロソフトのタブレット端末 Surface RT の話をさせていただいたんですが、実は Surface にはもう一種類 Surface があるんですね。その名は Surface Pro ということで、すでに海外では発売されています。で、私の周りもですね、結構持ってる方おられます。私の周りってもお前の周りだろうと言われると全くその通りなんですが、私もね、結構な方が持ってまして、私も欲しくてしょうがないんですが、そんな Surface Pro の話をしたいと思います。ことの発端はですね、とにかく Surface が発表された時に Surface RT と Surface Pro っていうのが出ますよというところで、まず Surface RT は日本で発売になりますと。そもそもですね、 Surface Pro というのは Windows 8が発売されてから90日ぐらいで発売になりますと言ってたもので、大体そのぐらいのスケジュールでですね、海外では発売されていました。で、日本での発売が未定ということで、 Surface の発売自体が明確になった時でも Pro についてはまだ未定ですという扱いになってたんですね。じゃあいつ出るんだと、ちょっと状況を見てたんですが、なかなかね、その情報が入ってこなくてですね、どうなんだろうなと思ってる時に、5月27日午前0時にですね、渋谷の Q フロントっていう、ビルありますね、渋谷の交差点の真ん中に立ってる、交差点の真ん中立ってるわけじゃないんですけど、交差点のね、とこにから見えます Q フロント、あそこのビルの掲示板にですね、ティザー広告が流れました。 Surface P か R かなんか書きかけたような広告、 Surface P なのか R なのかというところで、これ一体何なのかということで、もう我々もですね、もう謎は深まる一方だと。さあ、このティザー広告、でもティザー広告ってね、結構ね、こう事前に思わせぶりなとかね、製品のシルエットだけを表示して、これ一体何を見せるんだっていうふうに、こう興味を引かせる広告ですけども、さて、このサーフェス P なんだか R なんだかというのは一体何を示すのかというところを話してたところに、その2日後5月29日0時同じく渋谷の Q フロントにサーフェスプロっていう字が出たんですね。ということで、サーフェスプロがどうも日本で発売されるというような話が出始めました。もう私もね、まさか予想もしてなかったんですね。ここでね、サーフェスプロが出るなんて、このサーフェスプロのこの P なんだか R なんだかもよく分かんなかったんで、でどっかで突っ込み入れられそうなところありますが、そういうところでついにサーフェスプロの日本発売が決定になったんじゃないかというところが確定になりました。 で同日ですね、5月29日の午後1時、13時にマイクロソフトが正式な発表をしまして、日本マイクロソフトから Surface Pro、 これ正式名称は Surface with Windows 8 Pro というらしいんですが、これがね日本発売ということになります。5月29日に正式に発表になりました。でいよいよ国内販売開始ということで、いよいよこれであの Surface シリーズはですね全て日本で発売されるということになりました。さらに日本ならではのびっくりな話があります。でまずあの Surface Pro っていうのは一体何でしょうというお話をさせていただきたいと思います。まあ、あの知ってる方もね知ってるかと思うんですが、ちょっと知らない方、お店で Surface って今まで見てたけどあれのプロって何っていう方結構おられると思うんですね。であえて説明をさせていただきたいと思います。従来の Surface、 あれはマイクロソフト製のタブレット、従来の Surface っていうのはですね Surface RT という、私も散々お世話にして買いましたけど Windows RT が動く ARM プロセッサーを乗けたタブレット端末、それが Surface RT なんですが、今度出る Surface Pro、これはですねあの Surface RT とは別系列の Surface になります。これもあのマイクロソフト製のタブレット端末なんですが、このタブレット端末の特徴がですねインテルプロセッサーを乗っけてるんですね。インテル製のプロセッサーを乗っけている Windows 8が動くマシンです。 Windows RT じゃなくて Windows 8 Pro そのものが動くタブレット端末になります。もうつまりこれはカテゴリー的にはタブレット端末としてますが、見ようによってはこれはもうれっきとしたパソコンです。それが Surface Pro ということになります。ですから大きな違いは動いている OS が Windows RT ではなく Windows 8 Pro そのものだということをまず分かっていただきたいなと思っております。さあではこの Surface Pro のですねスペックというか仕様的なお話をちょっとさせていただきたいと思うんですが、まず OS、 これ OS は Windows 8 Pro の 64bit 版です。タブレットだからっつって別に何の特別な話もないです。 Windows 8 そのものです。ですから今パソコンでお使いの方おられるかと思うんですが、その Windows 8そのものが載っています。でプロセッサー CPU はですねインテルの Core i5-3317U という、第3世代 Core プロセッサー、いわゆる Ivy Bridge というシリーズになりますが、これの第3世代の Core i5 が搭載されています。で搭載メモリーは 4GB、 今まで Surface RT はですね 2GB だったんですが、こちら 4GB を搭載しています。でチップセットがですねこれインテル HM77 というシリーズですから、もうパソコンとかもチップセットということでインテル製のチップセットが載っています。でこのチップセットにはグラフィック機能が載っておりまして、これインテルのですね HD グラフィックス4000というシリーズ、これが搭載されています。ですから普通に使う分にはですね十分なスペックを持ったグラフィックプロセッサーということになります。よほどのすごい 3D のゲームをやらない限りですねグラフィックプロセッサーも乗っけてるだけですね、もう十分なスペックが乗ってるということになります。さらにこの画面ですね 10.6 型のモニターということになりまして、これ Surface と同じなんですが解像度が違います。 Surface RT は 1366×768 ドットだったんですが、この Surface Pro は 1920×1080 ドットフル HD となります。つまりですねこの 10.6 型の中にこの解像度のものが入るということで、かなり高密度なんです表示ができるということになります。この大きさに 1920×1080 ドットというフル HD の解像度を載せた表示ができるということで、これはかなりね十分すぎるような画面のスペックじゃないかなと思います。でさらに特徴的なのがオフィス、マイクロソフトのオフィスホーム&ビジネス、これがですね搭載されています。このオフィスホーム&ビジネスエディションとしては2013、今出てる新しいオフィスと言われているオフィスと同等のものです。オフィスホーム&ビジネスというのはワード、エクセル、パワーポイント、ワンノート、アウトロック、これがセットになっているオフィスになります。でオフィス RT とは違ってですね本当にパソコン用に売ってるオフィスそのものですので、例えばエクセルの、VBA ってマクロというかですねエクセルでそのビジュアルベーシック動くかとかですね動かすことも可能です。そのオフィスも搭載してるんですね。で、これちょっと細かいところインターフェース的にはですね、Surface RT との違いをちょっと話をしますと、 USB の端子があるんですが、こちら Surface RT は USB 2.0 だったのに対して今度 USB 3.0 が搭載されています。さらにですねモニターの出力、外部のモニターに出力することができるんですが、こちらミニディスプレイポートです。でちなみに Surface RT はミニ HDMI のポートなんですね。これちょっと違うんで注意してください。 注意してくださいというのはですね、実は先週のドットネットラボの勉強会 で私あのサーフェスの RT 持ってったんですね。でこれをマイクロソフトのリップルームのモニターにつなげてちょっとデモをやろうとしてたんです。まあマイクロソフトのですねセミナールームとか、まあ、会議室はですねモニターの出力がアナログ RGB と HDMI とね、場所によるんですが両方とも出てるんですね。でどっちも使うことができるんで、まあ、それにつなごうと思ってたんですが、私あの VGA のアダプターって持ってなかったんですね。サーフェス買うんでお金使っちゃったんで、あの3980円のアダプターすら買えないという状況で、まあそうなんですけど、ドットネットラボのね高尾さんがですねサーフェスプロをお持ちでアダプターを持ってるのを知ってるんで、あ高尾さんに借りればいいやということで、高尾さんすいません貸してくださいっつって、おいいよっつって貸してくれたんですね。じゃあこれからデモの準備だってつなげようとしたらコネクタの形状が違うんです。まあびっくりしましたね。刺そうと思ったらねコネクタの形が違うんですよ。あれっつって、高尾さんこれ違うアダプターじゃないですか。いや違う、ちゃんとビデオだよって言って、あそれでそのサーフェスプロと私のサーフェス RT と並べてみたらコネクタの形が違うってことがその場で分かりましてね、まあ、あのその場にあのマイクロソフト井上明さんもおられたんですけど、あ違うんだって話になってその場で分かりました。で結局あのどうも形状を見るとですね、これサーフェスプロってミニディスプレイポートじゃないかということになりまして、それは後であの私が大船の山田電機でね Mac をいろいろ見てたら、あれこれサーフェスのプロと同じ形してんなっつったら、実はサーフェスプロがミニディスプレイポートだったということが分かりまして、まあ、ここら辺はですねアダプターは共通ではないんで注意してください、注意するのお前だろということになるんですが、そういうことでちょっとサーフェス RT 用にはですねやっぱ自分で買わなきゃいけないなと思っています。もしくはですねマイクロソフトのセミナールームにですねサーフェス RT もしくはサーフェスプロ用のですねアダプターを常備していただけるとですね、まあ、我々大変助かるんですが、ぜひねもしマイクロソフトの方聞いたらご検討いただきたいなと、よろしくお願いします。まあ、それはともかくですね、あのちょっと話が飛んじゃいましたけど、さらにメモリースロット、これはメモリーは外部メモリーはですね相変わらずこれはマイクロ SD カードが挿せるようになっています。SDXC カードが挿せるようになっております。無線 LAN も従来通りですね IEEE802.11ABGN が、搭載されていまして Bluetooth も 4.0 ということになっています。それとインターフェース関係で大きく違うのは Surface Pro はですねデジタルインクのデジタイザーということで専用のデジタイザーのペンがつきます。つまりねペン入力デバイスなんですね。タッチとは違う、キーボード入力とは違う、もう一つの入力方法としてのそのペン入力ということでこちらが対応してます。ですからあのバイオデューとかねお持ちの方はあれと同じような感じだと思っていただければと思うんですが、まあ、そういうことであのサーフェスプロはですねデジタイザーペンが使えるんですね。それだけはちょっとね私あのサーフェス RT 使ってる身としてはですねうちも載せてほしかったなと思っております。まあ、そういうところでのプロのところはね違いがあるんですが、まああの大きく言うとそういうところがあって、まあやっぱりかなり Windows 8のノートパソコンかつタブレットというような作りになっています。さてこの発売されるモデルなんですが、従来の Surface Pro はですね 64GB と 128GB のモデルが出ていました。ここで日本では違うんですね。日本ではなんと 128GB モデルと 256GB のモデル、これ容量は SSD ですね、 SSD の容量なんですが、なんと 256GB のモデルが新規に発売されるということになりました。 256GB モデルの Surface Pro としては世界初になります。でちなみにですねこの 128GB モデルと 256GB モデル、それぞれの空き容量ですね、 OS を入れた状態の空き容量、ユーザーが自由に使える部分はですね 128GB モデルが 89GB、 256GB モデルが 208GB 使うことができます。ちょっとねそこら辺は注意していただきたいなと思いますし、まあ、それ考えるとこの 256GB モデルっていうのはですねこれはなかなか、まあ、日々な使い方する分にはですねいいんじゃないかなと思っています。あの Surface Pro 買われてる方はですね結構 62GB をあれ899ドルって言いましたかね、それで買われているようなんですが、やっぱり 256GB モデルが出たっていうのはねいいなっていう話が出ています。さてお値段の話が出ました。こちらの価格、日本での発売価格なんですが、128GB モデルは 99,800円、 256GB モデルは 119,800円ということで、まああのそうですね、あの一般的に売られているウルトラブック、 あれとですね、かなり価格的に近いものがあるのかなと思います。そういうことで、皆さんこの価格を聞いて感触的にですね、思ったほど高くないなっていうのと、思ったほど安くないなっていう方とですね、結構いろいろと意見は分かれると思います。ただやっぱりこれ iPad とかのねタブレット端末は違うんですね。正真正銘のパソコンの OS が動くタブレット端末なんですね。まあ、そこら辺見ると、まあ、妥当な価格ではないのかなと、いやむしろ安いんじゃないかなと私は思っています。なんといってもですね、オフィス、これが全部入ってるんですよ。オフィス、ホーム&ビジネスが入ってまして、これオフィス、ホーム&ビジネスの値段がいくらかというとですね、 36,540円なんですね。これが込みでこの価格ですから、まあ前も言いましたけど、これマイクロソフトの自分のソフトだろうと、組み込むのにいくら金かかるんだよっていうツッコミあるかもしれませんが、まあ、それを込みでこの価格ということで、かなりねお買い得な値段ではないかなと、そういうふうに思っています。ちなみにこれですね、価格を決めたところがなんと1ドル80円の換算で出しているということになります。その価格でですね、計算して日本で出しているということになってまして、日本にとってはかなりお買い得じゃないかなと、かなりお安い値段というか、お得な値段で出ているっていうことになります。それとさっき、ね、言い忘れましたね、大きさですね、タブレット端末としてどうだっていう大きさになりますが、これサイズがですね、幅が 275mm、高さが 173mm、で厚さがですね 14mm となっています。で重さが 907g ということになりまして、これタイプカバーのキーボードをセットにするとですね、あれが 218g ありまして、まあ、セットに合わせてでもですね、合わせてでもですね、だいたい 1.1 キロぐらいになるということで、まあウルトラブックのような感覚かなと、そんな風に見ています。ちなみに Surface RT は 275mm×172mm ということで、ちょっと1ミリ狭いんですね。で厚さが 9mm ということで、Surface Pro は 14mm なんで、まあ、5mm 厚さがあります。だから 1.5 倍ぐらい厚いのかな、 Surface RT よりですね。で重さが 675g ということで、ここがね 232g の違いがあります。まあ中身が違いますんで、まあ逆に言うとサーフェス RT っていうのは軽く使いたいんだよっていうことにですね、いいんじゃないかなと思っております。まあいかがでしょう。そんなところで、このサーフェスプロ、6月7日金曜日にですね発売となります。すでにですね、大船のヤマダ電機はですね、サーフェス RT のコーナー、サーフェスプロ予約開始となってますんで、もう予約することができます。どうでしょうね、これね、サーフェス RT の時そうだったんですが、これ予約当日に確実に欲しいって方はですね、これ予約した方がいいと思います。まさかまさかまさかってちょっとマイクロソフトの方に申し訳ないんですが、初日売り切れてましたからね、サーフェス RT ね、なんか数は十分にあるっていう話は出てますので、まあ、大丈夫だと思うんですけどね。6月7日の金曜日ね、会社終わってからちょっと帰りに寄って買ってこうかななんていう方はですね、意外と売り切れてる可能性がありますんで、ちょっとねそこは本当に欲しいと思っている方はですね、予約された方がいいんじゃないかなと思っております。まあ、このサーフェスRT皆さんどうでしょうね。でその前に私はどうするかというとですね、例によってこれものすごく欲しいんですね。まあ、実際ですね、ちなみに実機も見ています。先ほど言いましたドットネットロボの高尾さんが現物を持ってまして、シアトルで買ってきたらしいんですけど、まあ、すごいですよ。すごいって何かっていうと、 Core i5 でそこそこのことできるんですね。で Core i5 でメモリー4ギガ載ってるんで、まあまあ、Windows 8のクライアントとして使う分にはですね、十分なんですよ。で当然 Visual Studio を入れて、ブレンドを入れて、Windows Store アプリのデバッグもできるということで、普段からですね、もう使える、本当に普通のノートパソコンとしても、タブレット端末としても使えるんじゃないかなと思っています。ですが、極端な話すると、これ1台で OK かなと、そんな風に思っています。パフォーマンス的にもですね、Core i5 で、まあ快適だよ、実際使われてる方もですねお話聞いてますんで、機動性の高いのを選ぶっていうと、これあの Surface Pro っていうのはですねありじゃないかなと思っています。であと企業用途っていうことを考えると、今度は Surface RT、 Windows RT になかったものが使えるわけですね。 Windows 8 Pro ですから、例えば Active Directory、 あれがそのまま使えます。つまり企業のネットワークとかにですねそのまま使うことができます。ただ当然オフィスも動くわけで、Windows 8でできることは全部できるわけですから、しかもタブレットということで、タブレット単体で持つと1キロしないわけですからね、まあ、そこを考えていくと企業導入という意味では非常に効果のあるものじゃないかなと、そういうふうに思っています。 まあ、マイクロソフトは多分そういう言い方をすると思うんですが、実際仕事でも使いたい、あととにかく軽く持ちたいっていう方ですね。あとツイッターでもお話がありました、ウルトラブックじゃなくてこっちタブレット端末の携帯の方がいいという方もおられます。例えばですね、ノートパソコンの形をしてるとセキュリティ上あれこれ言われる、でもタブレットだと OK っていうところがあるんですね。非常に難しいところで、ノートパソコンだといろいろとセキュリティ上とかね、情報漏洩だっていう点でいろいろ言われるんですが、タブレットとかスマートフォンだって言われないと、なんかそういうとこあるのかなって、ちょっとあんまり詳しい話は私もしない方がいいと思うんですが、そういうところもあってタブレット端末の携帯を取ってるってことはですね、これちょっといいんだよっていう方もおられました。まあ、皆さんどうでしょうね。もちろんセキュリティ上の問題はですね、非常に気をつけなければいけないんですが、このタブレット端末自体、サーフェス自体はですね、デバイスとしてもロックされるように、ビットロッカーと使ってですね、ロックされるようにはしてますし、アクティブディレクトリーにも参加できるというところで、まあ、企業用途、セキュリティ重視のですね、企業用途のタブレット端末としては、選択肢の一つじゃないかなと思っています。もちろん今出てるタブレット端末、みんなセキュリティを重視されてるんですよね。やっぱり iPad なんかそこら辺強力じゃないですか、ある意味ね。まあそこら辺見ていろいろ選べると思うんですが、さらにそこでオフィスが使えるのどれって話をすると、まあ Surface は非常に有力じゃないかなと思っています。まあそんなところでこの Surface Pro がですね、ついに発売ということになります。で、あ、そうだ、私が買えますかという話をするのを忘れてましたけど、欲しいんですけどね、もう Surface の RT を買った中でいっぱいいっぱいで、まあもう無理だなというところです。で、これを買うんだったらもうタブレットは持ってるし、タブレットで使うんだったら私にとっては Surface RT で十分なんで、まあ、十分っていうかですね、かつ軽くて、まあ、スケールで使うっていう意味でですね、ちょうどいいんで、もう一個上のその Windows 8 Pro のものが動くっていうのを選ぶんであれば、ウルトラブックとかをね、買いたいなと思っています。でちょっとね、といってもちょっとさすがに今回は厳しいんで、まあ、シンクパッドヘリックスとかですね、バイオとか、あとこの前も話しましたダイナブックキラー V832 とかですね、そこら辺のクラスにお金をかけるんじゃないかなと、そんな風に思っています。まあ、他にもですね、 Windows Phone 8の端末も買いたいですし、 Xbox One も買いたいですしね、お金の使い道を考えなきゃいけないんですが、っていうかそれ以前にそこまで今買えないだろうって話もあるんですけどね。まあ、そういうことで今回ちょっと Surface Pro については私は買わないです。すごく欲しいんですが、まあ、サーフェス RT のようにですね、買わないかも、買うかも買わないかもって繰り返しながら結局買っただろうっていうことはですね、ちょっと今回はないのかなと、そんなふうに思っていますが、ぜひですね、ちょっと自分の用途に合ってるタブレット端末として見るとサーフェスプロっていうのはですね、非常にこう選択肢の一つじゃないかなと思っておりますんで、まあ、ちょっとね、検討されるといいのかなと思っています。はい、そういうところで、まあ、サーフェスプロ6月7日発売になったらですね、またちょっとお話をその後したいなと思っております。はい、そういうことで、Surface Pro 日本正式発売ということでお話をさせていただきました。はい、第189回、マイクロソフト Surface Pro のお話をさせていただきました。どうだったでしょうかね。なかなかね、 Surface Pro なんかこれ1台だけ持つっていうことを考えると、なんかいいとこ取りってところで、ね、すごくいいなっていうような感じがします。さあ皆さんどうしますかね。まあ先ほど本編の方でですね、ウルトラブックという選択肢もあるよという話をさせてもらったんですが、ウルトラブックといえばですね、先日お話をさせていただきましたダイナブックキラ V832、 あれは現物お店でね見てきました。いいですね。まあ、基本的に私ノートパソコンといえばシンクパッド派なんですね。でシンクパッドの次はソニーのバイオという流れなんですが、あまりね、東芝のノートパソコンってね、持ってた子だったかな、ダイナブック買おうとしてシンクパッドにしちゃったんで、あ、持ってましたのね、リブレット、東芝のリブレット100ですね、ピンティアム100メガで動いてる、メモリが何メガバイトだったかな、 Windows 90も動いててですね、あれ結構良かったんですけどね、あのシリーズ東芝ちょっと続けてほしかったなっていうところあるんですが、まあ、それともかくですね、まあ、東芝のダイナブックっていうのはあまり縁がなかったんですけども、現物見るとですね、キーボードも前私ダイナブックの R631 とか632でキーストロークが浅いんで、ちょっとあれは買わないかなっつって買わなかったんですけど、 そういった問題点が今なくなってまして、まあ、あのウルトラブックなんでキーストロークは浅いことは浅いんですけど、これはちょっとっていうレベルではなくてですね、あ、これなら使えるかなというレベルになってました。これのダイナブックキラーの V63 に、それと同様に V83 にもですね、あ、このキータッチならまあいいかなというようなところです。そういった問題が一つなくなったのと、やはりですね、画面は相当綺麗ですね。 V83 には高精細というかですね、デスクトップを表示した時にはこんなに細かく綺麗に見れるんだっていうところで、あれは魅力的でしたね。それともう一つ、ヒンジの部分が、まあ、工夫されてるっていうことで、モニターにこう直接タッチしてですね、モニターが歪んだりするって話を以前お話しさせてもらったんですが、それもほぼなくてですね、バイオ T の時は指で押すとこのモニターが動いちゃってたんですけど、ダイナブックキラーはですね、それほど動かないです。まあ動かないっていうことはないんですが、これなら実用上問題ないなっていうようなレベルです。ですからこうキータッチしてもですね、あんまり違和感を感じないというところで、なんかね、ここ、まあ、夏モデルっていうんですかね、のパソコンの中では飛び抜けてすごいウルトラブックじゃないかなと私は思っています。まあ皆さんどうでしょう、あのお店でも触れますので、ね、結構もう触ってる方、まあ、中にはもう実況持ってる方もおられると思うんですが、なかなかね、あのダイナブックは、うん、これはなんか決め手になるやつじゃないかなっていうふうに思っています。まあそんなところで、あの、まあ、ダイナブックだけじゃなくてですね、いろいろこうパソコンのお話もしていきたいと思ってるんですが、実はあの今回 Surface Pro をお話しするにあたってですね、このお話を一緒にしようかどうかと悩んでたんですが、 Windows 8.1、 これがマイクロソフトのブログの方でですね、今回 そのバージョンアップ内容、それについてですね、ある程度公式な見解が出ています。スタートボタンのようなものができるとか、 Windows ストアアプリの画面の分割が3分割までできるとかですね、他にもいろいろあるんですが、その話もねしようかなと思ったんですが、ちょっとさすがあの Surface Pro と両方お話しちゃうとちょっと時間長くなっちゃいますんで、Windows 8.1 の話はですね、また次回以降ということでお話をさせていただきたいと思っております。まあ、ここ最近マイクロソフトさんなかなかあの休ませてくれませんねあの本当に楽しい話題ばっかりで、ちょっとこちらもお話しする方としてもですね、ワクワクしていきます。まあ、さてちょっといつもお知らせなんですが、このポッドキャスト番組、iTunes から主に皆さんダウンロードされていると思うんですが、ウェブサイトがありまして windows-podcast.com windows-podcast.com から配信しております。こちらにですね、今ポッドキャストの番組だけを配信しているんですが、今後もあのいろんな技術的な情報とかですね、書いていきたいと思っておりますので、こちらも見ていただければなと思っております。またあの番組の過去配信分第1回からですね、配信分なんですが、25話ずつセットで分けまして有料配布ということをやらせていただいております。25話セットで150円ということで、今7セットまでですね、第175回まで25話ずつ分けて7セット有料配布をさせていただいております。こちらで出た収益はですね、あのこのサーバーの維持費に使わせていただきたいと思っております。まあ、詳しくは windows-podcast.com を見ていただければと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。